皆様大変お待たせいたしました。それではこれより第2部私の主張を始めさせていただきます。今回は富士ゼロックス岡山社長の小段和弘氏にご登壇いただきます。はなはだ簡単ではございますが、私の方から小段様のご経歴をご紹介させていただきます。小段様は広島県のお生まれで、1973年防衛大学校航空工学科海上要員をご卒業され、1979年富士ゼロックス株式会社にご入社されました。その後トヨタ営業部長、営業本部 PUB 営業部長、東京支社第一営業部長などの要職を務められ、2005年6月岡山ゼロックス株式会社、現富士ゼロックス岡山株式会社の代表取締役社長にご就任されました。本日は素晴らしい自然環境とアジアを見る窓を持つ岡山、ご来場の皆様の健康を願ってと題してお話しいただく予定でございます。それでは小段様よろしくお願いいたします。
こんばんは。今紹介いただきました小段でございます。ちょっとの時間ですが、お付き合いをお願いをしたいと思います。今日この場に立つことになりましたのも、馬場さんの世話代表世話人からですね、この会を手伝ってほしいということを何ヶ月か前に受けて、お手伝いすることになってです、まさかこういう場でお話しするようになるとは思っておりませんでしたが、昨日、お話が欲しいということがあったので、急遽演壇に立たせていただくことを覚悟して、参りました。で、そういう依頼があったときは必ずイエスするということを常々決めておりましたので、丁重にお断りをしつつも受けようという気持ちはあったんですが、そういう意味でお役に立てればと思う内容を少しお話をしたいと思います。で、私は先ほど司会の方から紹介いただきましたように、平成17年の6月20日に株主総会がございまして、東京から着任をしてまいりました。で、こちらに来るにあたりましては、富士ゼロックスを退職をしまして、富士ゼロックス岡山の社員として入った岡山に来たわけでございます。したがってもう帰るとこはなくて、岡山で仕事をやり遂げて、仕事をやるんだという気持ちで今来ております。で、ちょうど一昨年の10月に、富士ゼロックスの市場をですね、統合するということで、従来はそれまでは富士ゼロックスの営業と岡山ゼロックスの営業で岡山の仕事をさせていただいておったんですけれども、富士ゼロックス岡山ということで名称を変えて、岡山県下の地元の産業あるいは観光庁、学校といったところを担当させていただいて、今仕事をさせていただいている次第であります。で、富士ゼロックスから求められておりますのは、もう岡山県における自他ともに認められる看板企業になるようにというのが大きな命題でございます。そういう意味で皆様方に一緒になって仕事をすることと同時に、岡山県が発展をして、そして社会に貢献できるような企業運営をしたいなということを今常々考えております。そういう中でこの1年2年弱でありますけれども、岡山に参りまして感じたことと、で、そしてその間、社員にですね、やっぱり社員が健康でなければいい仕事ができないということで、4回に分けて6か3箇所でお話しした内容を通してですね、皆さん方の心身の健康にお役に立てればということで今日用意をしてまいりました。で、まず岡山に来まして感じたことということでございますけれども、本当に、澄んだ青い空と綺麗で豊富な清流と青い木ということが非常にすぐに目に入りました。で、6月20日に総会があるものですから、午前中岡山の駅に立ちましたら、非常に暑いというよりもですね、日差しのキッスをこの広い額にですね受けて痛いなというのが正直な感じがいたしました。それはきっと空気がきれいで澄んでいるということで、直射日光がさっと当たるということで、本当に空気のきれいな県だなというふうに覚えたのが鮮明に今記憶に残っております。それから、当初今は家内と犬が来ておるんですけども、7ヶ月ほど単身赴任をいたしました。 でその間あの古業のマンションに単身でいたわけですけども、一日のスタートをですね6時ぐらいに起きまして、旭川の河原に出てですね、ちょうどあの岡山城を望みながらあの体操をですね、東京以来ずっとやってた、まあ、天保体操って後ほど話するんですけれども、それを宇城の宇城にでちょうど6時ぐらいから日が昇ってきて、天守閣に日が当たって、20分ぐらいあの体操しますと、だんだんだんだんこう日が昇ると後楽園の木々にあの光が差してくるわけです。まあ、そういった中で体操をして、そしてマンションに戻ると1分間ほど冷水を浴びて、でまあ食事をして会社に出るということを7ヶ月やっておりました。非常にそのひんやりした空気の中で、美味しい空気を吸って、そして、木々の緑を見たりということをしながら体操したということは、非常にやっぱりあの岡山でなければ、あるいは旭川のそばで川のそばでなければできないことなのかなというふうに思いました。やはりあの東京ならではこういったことの空気がきれいで、緑がきれいで川がきれいでということは全く体現できないわけでございまして、そういう意味で岡山って素晴らしいなというのをまず2点目に思い浮かべました。それで今現在はあの瀬能のニューシティに家内とラブラドールの40キロの犬がおるんですけれども、2匹、やっぱり屋内で飼っているもんですから、家を探すのにまあ7ヶ月かかったということでありますけれども、朝やっぱりあの6時前後散歩に出かけますけれども、東京ですとアスファルトの上を犬は散歩させるわけですが、まあ、こちら行きますと土の上で散歩できると、あるいは草もあったりということで、彼らは草を食べながら少しあの成長作用を良くしようということをよくやっています。そういう意味で犬も非常にあの一回り大きくなったような気がして、環境最適だなというふうに思っております。でさらにはあの旭川プロあのアダプトプログラムということで、地元の企業や各種団体の方たちで、市をきれいにしようという活動をされていますので、水もあるいは木々もあるいは通る道もきれいであります。そういう意味で西側の緑道公園ということを見てみますと、これが、市の真ん中に走るということでは関東には全くないなということで、木の緑とそれからきれいな水とその勢いというのは非常にあの心安らぐ癒しの場があるなというふうに感じております。でさらにちょうど私が着任した17年の平成17年6月にですね、あの岡山が国連大学ユネスコ主催のグローバリゼーションと持続可能な開発のための教育というテーマで会議があの催された際に、岡山市が世界で7番目に、その地域の一つとして選ばれたそうです。そういう意味で、今岡山地域の持続可能な開発のための教育振興事業、岡山 ESD プロジェクトが走っていると、これは本当にあの世界で7つのうちの1つが岡山市で動いているということは、本当にまた環境には優しいあのところだなというふうに感じております。まあ、こういったのがまずあの住んで感じたことでございます。そしてもう一つ、歴史のとか文化というのは非常にあの深いものを感じております。まあ、そういう中で実はあの武蔵クラブということで、今日もあの急遽来ていただいたんですけれども、あの武蔵クラブというあのなんですか、ね、県外から着任をして仕事をしている方たちが集まって、市を理解してもらう、県を理解してもらって、また転勤であの県外に出られた時に岡山を宣伝してもらおうということで、商工会議所も支援しているクラブがあります。まあ、そこにも私も入れていただいております。でちょうど着任をしてですね、あの年末だったでしょうか、17年の暮れの商工会議所の会議があった、まあ、時にあるあの会社の社長から栄養に出てみないかという声をいただきました。で、まあ、即座にどんなものか怖さ知らずで、分かりましたという一つ返事であの返事をしました。で社内に帰ってみますと、何人かは個人で参加したことがあるという話を聞いたもんですから、じゃあ出るかということで、あの気になるものに伝えましたところ、まあ、16名が参加をしてくれました。ところが実際に開催日が近づくまでにですね、タクシーに乗るとよくそんな危ないもんよく出るねとか、あるいは怪我人が出たらどうするのかとか、あるいは2月下旬でありますので、まあ、3月が私ども期末年度末を迎えますので、社員が風邪をひいたり怪我をしたら年度末が迎えないぞということで、いろいろあの注意をいただいたんですけれども、まあ、地押しだけで済ませるからということで、本押しに出ないで地押しで 出てまいりました。で、参加しまして帰った時に、岡山に住んでて、初めて出たという社員の方も多くあったわけです。やはりあの怖いもの知らずで私が行ったといいますか、そういう意味からも非常にその見るよりも参加してよかったというのをそれぞれ体感をしてきたんだなと思います。まさに2月の第3の土曜日ということで非常に寒いあの2年前も日でありました。そういう中で、まあ、裸でテントの中でふんどしを締めてもう専門の方に締めていただくんですけれども、その痛さたるや、ま、全くその何とも言いようもないと。その間テントの中で1時間ほど酒を振る舞っていただきながら待機をして10時過ぎにあの境内に出かけていくということをやったわけです。まあ、そういう意味であの裸のお付き合いということで社員とともに一緒にやったということでまた一体感が生まれたのかなというふうに思います。でまた今年はあの県外からも参加してくれまして31名という人数で参加をさせていただきました。で地元の経営者の方にいろいろ懐に飛び込んでいけばそれだけ応えていただけるということを非常にあの私自身も体感をしましたし、やっぱりあの岡山の方はそれぞれやっぱりあのなんて言いますかね、お互いのことをあの温かくというか支援ということについて自らおっしゃいますが、実際に飛び込んでみるとそんなことはなくて本当に飛び込めば飛び込むほどあの可愛がっていただけるということを覚えた次第であります。それから、一つはさらにあとの健康の話につながってくるんですけれども、まあ、アジアを見る窓を岡山は持ってたんだなというふうに思いました。と申しますのは犬飼元首相そして岡崎可平太さんというあの著名な方がおられて、それぞれがアジアを見ておられるということで、その原点は何だろうということで牧道記念館に行ったり可平太記念館に行ってきました。で、犬飼元首相の方は日本のみならずあるいはアジア全体を考えた活動をされて孫文を支援をしたということも聞いておりますし、岡崎可平太さんの方は日中交流を経済面の方から促進されて戦後中国と国交回復の原動力になったということで、あるというふうにあの理解をしました。本当にそのアジアという考えることがですね、あの日本の中でも岡山にあったんだということを深く感銘を受けた次第であります。でこういった窓が岡山にあるということで、それぞれのまあ記念館がもっと市内の近くにあれば県外から来られた方がその参加をそこに見学に行くことによってもっともっとそういうあのアジアを見る偉大な人がいたということがルフをされて、日本がもっともっとアジアで力がもう少しで発揮できるというふうな環境もできるんじゃないかなというふうに思っている次第であります。で、これからがあの社員にですね、先ほどお話したことを通してぜひここにおられる方が心身の健康にお手伝いになればということで、これから今度はお話に変えていきたいというふうに思います。実は私はあの財団法人天風会というのがあの東京の五穀神社のとこに駅のそばにあります。そこの評議員を今務めさせていただいております。でその話をしようと思ったのはですね、あの先ほど言いましたように犬飼剛さん剛首相と同様にあの実は遠山満と現用車を福岡であの運営をされて、やはりアジアを見た方が歴史的な方がおられます。この遠山満もアナギルドという方がフィリピンでの独立運動をやったりとか、ラスビハリ坊主のインド独立運動に支援をしたりとか、孫文も支援をしたというのが遠山満という方がおられます。で遠山満の弟子にあたるんですけれども中村天風という方がおられたわけです。で今からあのお話しする内容が、中村天風がですね、実はあの日露戦争の頃に、今でいう中野学校を出てといいますか、そういう格好で、あるいは007のような格好で戦争の前にあの攪乱をしたりしていく、まあ、軍事探偵として当時あの満州の方に行ったわけです。でなぜ行ったかというと、この中村天風という方は実は鍋島藩の家老の孫にあたりましてですね、中村助興という方がお父様で、この方はあの初代造幣局の局長をやられた方です。まあ、その息子ということで、まあ、伯爵家に生まれてですね、この家にいると、生倉坊主になるということで、乱暴狼藉を働いてですね、家を出ることを画策をして、結果的に、 週刊中学福岡に預けられるわけです。で、福岡の週刊中学に、現用車に預けられて、週刊中学に通っているときに、当時の陸軍の方から、そういう秘密探偵、軍事探偵を募って130名ほど送るんだということで、誰か元気ないい人間、若いのがいないかということで来たそうです。そういったところに中村天風が、私が行きますと即座に手を挙げて行ったようであります。まあ、その間陸軍大学でいろんな訓練をして、例えば、軍事探偵ですので、どっかに秘密でそろっと入って1週間、無人であったような状態で天井裏に隠れているというようなこともするような訓練をしたそうです。まあ、そういう意味でちょっと汚い話ですけれども、大きな方はなんとか隠れているふりができたんだけども、おしっこの方はですね、なかなか隠すというのができなかったと。そういうのが流れてしまうということで非常に苦労したというふうなことと、まあ、食事を非常に粗末なものを食べながら1週間そこでじっとしているということの訓練を受けたりとか、まあ、さまざまな訓練をしてパスをして、まあ、行ったわけです。で、それほど乱暴狼藉をしたりとか訓練で鍛えられて、まあ、軍事探偵として行って、戦争が終わって日本に帰ってきたんですけれども、ちょうど朝鮮動乱が起こった時にです、また向こうに吉田茂の下で、働くということで朝鮮に行ったんですが、その時に結核にかかってたんですね。で、吐血をして、まあ、急遽日本に戻されたということで、当時の結核といいますと、もう死を宣告されたと同様なわけであります。まあ、そういうことでですね、この結核を治さなければということで、親戚にも北里柴三郎の先生もおられて言ったら、もうダメだと、もう死ぬのがこの病気なんだと言われて、このまま日本にいたんじゃ治らないということで、アメリカに行ったりヨーロッパに行ったり、ヨーロッパ、ドイツ、フランスに行って、フランスでは女優のサルベナールのうちで、過ごしながら、なんとか治す方法ないだろうかと言ったんですが、結果的に治す術をなく帰ろうとして、船に乗ってカイロに着いた時に、ちょうどインドのですね、カリアッパというヨガの聖者がちょうど同じ船に乗ってて、遠くからですね、その天風を見ていたらしいんですね。で、その天風もどうも気になる坊主がいると。で、その坊主、そういうカリアッパなんですけれども、箸を持ってなんかこうつまんで落として、つまんで落としてると。で、呼ばれていって、お前の胸には穴が開いてるけれども、俺についてくれば治るぞという話をされて、テーブルを見てみるとハエがもうポンポンポンポン落ちてたと。要はハエをつまんでこう落とすことをそのやってたらしいんです。まあ、そういう人だからということかどうか分かりませんけれども、素直に行きますと言って、行った先がヒマラヤ山のふもとのカンチェンジェンガというところで、そこで 2年弱でヨガの習いながら、習いという訓練をしながらというんでしょうか、そこで結核を治して日本に帰ってくるわけです。で、カンチェンジェンガ、ヒマラヤ山のふもとですから、その川にですね、まあ、ヨガの人たちが自分を体得しようとして、そこで座禅を、川の中で座禅を組んでるらしいんですね。で、組んでる人たちを見てみると、白髪でもう結構な年の方もいたり、若い方もいたりというふうな状況の中で、中村天風はヨガ、そこで座禅を組んで、いたそうです。その間に、まあ、いくつかのカリアッパから指導を受けるわけですけれども、で、ある時にそのカリアッパが天風の前に来て、お前の姿勢はいいぞと言われて立ち上がったそうです。じゃあ立った瞬間もうダメだと言われて、また座って、いたと。で、そのことを何度も繰り返、日数を繰り返していくうちに、ある時に、本人は気づいたんでしょうね。寒さが染み込まない、体に冷たい水ですから、寒さが染み込まないようにするためにはどうしたらいいのかということを、彼は実はごめんなさい、肛門を閉めるということでずっと閉めてたらしいんですね。で、座っててよくて、立ってたら悪いと言われると、何だろうかと、何が違うんだということで、結局何日かのうちにですね、その違いが実は肛門を閉めてるんだということが分かって、立った時も肛門を閉めていたそうです。そうすると、あ、それなんだよということをそのカリアッパから言われたと。で、そのヨガを聖者として、そこで訓練している人たちは一切その聖者から、あしたらいい、こうしたらいいというコツを一切言われないで、体得するまで座っているそうです。したがって、先ほど言いましたように白髪の方が座っていると。 ですから覚あの分からない人はずっと座ってるような状況らしいです、まあ、そういう中で実はあの直す術を一つ覚えたと。でそれをしながら今度は大きな滝の麓で座禅を組んで無心になるようにということで一日、またそこに座って滝のゴーという音を聞きながら座っていたそうです。である時から今度は滝のザゴーと流れている音の中に鳥が鳴く音を聞きなさいというふうに彼やっぱ彼言われて、バカなこと言うんじゃないよと、そのゴーと言ってる時に聞こえるもんかと反発したそうですが、聞こえるんだと言われて、なんとか聞こうとして、あるまた何日かしたら聞こえるようになったとか、あるいはその勧進能が行くですね、住んでるとこと寝泊まりしてるとこと座禅を組むところが約1時間ぐらい歩いていくところらしいんですけど、その間に彼やっぱから今日 の気分はどうだということを毎日言われると、気分がいいわけないじゃないかと、結核で胸がムラムラしているのに、あるいは熱も微熱があるのに気分どうだという質問は何だと言って反発したそうです。でその彼やっぱが言うには、じゃあ気分が悪いと言って気分が良くなるのかと、そんなことをここに来ている人が言うもんじゃないよと、またたしなめられたそうです。まあ、結果的には後で言いますが、消極的な言葉は発しないようにということを常々、ね、言ったり、あるいは病気のことを忘れなさいということをよく言っていたそうです。まあ、そういうことを繰り返しながらいくつかのものを体得して帰ってこられたわけです。まあ、そういったものをこれから少しお持ち帰りいただく、手土産としてお話をしたいと思います。そういう方ですので、当時の東郷平八郎ですとか、あるいは原慶元首相ですとか、石川祖土鶴見総持寺の禅僧ですとか、それから松本幸四郎 7代の歌舞伎俳優、それから杉浦重工儒学者ですとか、あるいは倉田酒税の日立製作所元社長さんですとか、あるいは堀越二郎ゼロ戦の設計者等が支持をされていたようであります。まあ、その堀越二郎先生が膨大の航空工学の先生におられたということで、膨大にも昭和41年と42年に中村天風が講演に来られたそうですが、まあ、残念ながら私はまだ入学してなかったもんですから、その話を直接的には聞けることができなかったんですが、後々テープで聞くことができました。そのテープを聞いてみますと、その学生たちにやっぱり言っている中はですね、人生を価値高く生きるには心の積極化が重要であると題して、2度にわたって講演をされています。心を積極にしなさいと。でその心の積極にする仕方については、心の持ち方の話と、そして、ヨガで体得したやり方を2通りのことを言われて、おります。で講演の内容からしますと、習慣惰性から肉体の方を尊重し、心を自分の注意の外から置く傾向があると。要は体は肉体は大事にするけれども、心のことをあまり日頃我々は思ってないんじゃないかと、心をもう少し楽にしてやることを考えなさいと。そして命というのは肉体と心を一丸として動いているんだと。ですから気は病は気からというふうに、肉体的な病気も気から来るというのもそこにあるんだろうと思いますが、でことある時もことがない時も何時にぶつかっても平常心でおられるような自分になりなさいと、そういう心を積極化に常に持ってきなさい。それから肉体は右といえば向きますけれども、心に対して右に向けとかあっち向けとか言ってもですね、何かふと気にかかることがあると、そっちじゃない あらぬ方向を心は向いて、なかなか自分の思う通りの心になってくれないというのが私自身もありますし、皆さんいかがでしょうか。まあ、そういった肉体と心というのを一体とした自分の心統一した動きが取れるような精神状態と鍛錬したらどうかということをその時おっしゃってたわけです。で、そういう中で私も、まあ、かれこれ8年間ちょっとこの中村天風の心身統一法ということでやっておるんですけれども、まあ、非常に、まあ、体も健康になったしですし、から体もですね、なんていうか肉体的にも、あるいは酒を飲む機会も非常に多くて、不摂生な体ではありますけれども、まあ、普通のまだ腹が出ない、ちょっと出てるかもしれませんけれども、あまり大きくは出てない状態を保たれております。まあ、それはどういうことかというと、いくつかの方法があります。まあ、そういうことでですね、実はこの4回、 3箇所に分けて話したと言いますのは、会社企業というのは私ども販売会社でありますので、商品の勉強会をしたり、商品を売るためにどうするんだとか、あるいはお客様に持っていくやり方をどうするんだとかいうふうな営業面での教育、あるいはそれをサポートするための会社運営のための教育はよくやっていくわけですけれども、それをやる人間のあるいは社員の健康がベースであって、本当にいいものが届けられるというふうに考えたときに、そういったことは今まで私もゼロックス長年おりますけれども、そういったことは体験したことがありませんでした。そういう意味で時間外であったんですが、そういうことを社員の人に話をしたわけです。社員が元気であって、元気というのは肉体的にも心身的にも健康であったときに習ったものが、燃費 100% でお客様に仕事が持っていけるという信念で話をした次第であります。その中の心身統一法ということを話すんですけれども、時間が限られておりますので、ちょっと数はですね、例えば、先ほどの肛門を締めるというのはクンバハカと言っておりますし、あと陽動法というのは後ほどやります。で、安定打坐というのもやります。あと体操が 3つぐらいの種類があって、一人マッサージということで体を柔らかくしたりとかすること、それから心の積極化ということで心を浄化する方法というのがあります。こういった中を少し時間の中でお話をさせていただきたいというふうに思います。で、クンバハカというのはですね、単純に肛門を締めればいいということだけではなくて、肩の力を抜いてですね、そして丹田、へそ下丹田、丹田ご存じない方はですね、へその下、拳、ワン拳下あたりに丹田があります。よくインドではチャクラと言っていますけれども、チャクラの一つでありますけれども、そこに力を込めて、で同時に肛門を締めるということを、一緒にですね、アトワンスでよく言ってるんですが、同時に、やるわけです。これを、クンバハカということで言っております。でこれはどういうことかということなんですが、で、天賦がそれで体得したわけです、これでですね、例えばよく話で聞くんです、紅葉としてはですね、車タクシーに乗ってて追突されますと、通常は無知打ち症になるわけですけれども、その追突された瞬間にクンバハカができるような癖がついていたとしたら、その人は無知打ちになってないと、その体験者から聞いたこともあるんですね。それから工務店の社長さんからの、これは直接聞いた話なんですけれども、公演の1週間前に自分が建てた家を引き渡すために検査に行ったそうです。夜行ってですね、2階建ての家で2階に行って、ドアを開けたら、板が張ってあって渡り道があったということで、夜は渡って検査をして、でも気になるんで翌朝早くまた行って、昨夜の通り板が張ってあるんだろうなと思って渡ろうとして、ドア開けて渡ったら、もう板がなくてドーンと落ちたと。で落ちたんだけども、その瞬間にその方は、クンバハカという体勢が取れたようでございまして、今日こうやってお話ができているんですというふうなことを言っていました。でこれは昔から、実は白隠和尚が700-800年ぐらい前でしょうか、白隠さんがおられた頃ですけれども、その弟子雲水がですね、今でいう出張旅に出るときに、何かあったら肛門を閉めるようにというふうに言って出したそうです。たまたま運悪く船に乗って手間船が、ひっくり返って、土左衛門状態で打ち上げられたそうです。その時の中に雲水が一人いて、で、よく来たもので、その時の医者が、その土左衛門状態の人をうつ伏せにして、肛門の閉まってる人から手当てをしなさいという中にいて、彼は蘇生してよみがえったと。その時に後で聞いたら、その何かあったら白隠和尚が肛門閉めなさいと言っていたのを思い出して、ブクブクを沈みながら閉めていたということを後々言ったそうです。それほどこのクンバハカということに対してのですね、生命力といいますか、生命維持装置といった方がいいんでしょうか、非常に強いものがあるようです。それからスポーツをやられる方にとってもすごい、これはいい効用がありまして、中村天風、当時70歳の頃にですね、大学時代健脚で駅伝等で走った壮年、40代か30代前半の方、30代後半の人かと思うんですが、その人と山に走って競争して登ろうぞと言って登り始めたそうですが、壮年はもうすぐ辞退をされたそうですが、天風は駆け上がったと。でよく聞いてみると、そのクンバハカをしながら走ったんだと 本当にそのクンバーコス、私もですね、東京時代深いあの地下鉄の駅をですね、あの階段で上がるときに2段ずつ踏みしめて上がるときにクンバ博体制でこう 一段一段あの踏みしめて上がっていくんですが、まあ、そうするとあの息もぜいぜいしないでスーッと改札口を出れるということを体験した思いがあります。まあ、それほどいくつか あの目に見えるというかあの紅葉はあるわけですけれども、まあ、それ以外にどういうことかというと、例えばあの嫌なことを聞いたり、あるいは会社で、まあ、上司から叱られたり、あの言われる疑いをかけられたりとか、あるいはいろんなマイナス要素が、まあ、あの日々生きていく過程の中ではあると思うんですね。マイナスの言葉を聞いたり、マイナスの雰囲気に入ったりと、まあ、そういった時にクンバハカをすることでマイナス要素が潜在意識に入らないと、潜在意識に入るのをシャットアウトするということをよく言われております。従いまして、こうやって立って私もやってる時も時々やっておるわけです。で、ただ肛門を締めるやり方にも3通りほどありまして、通常ちょっと手であの申し訳ないんですが、まあ、こういう状態であると軽くこう締めるのがまあ普通ので、もう一個はグッと締める方法と、3つ目がグッとこう胃の中の方に締め上げてやる方法で、特に厳しい状態にあった時ほどグッと胃の方に吸い上げてやるんだという方にするとですね、本当にそのマイナス要素は潜在意識に入らないということになってくるわけです。で、そういうことを常々やりやっていくということだそうです。ですから私もまあ7年間ほどそういうことをやってきております。で、実際にはそういうことをやるとですね、あの何がいいかというと、まずその肩の力を抜くと、ここ6膜があるわけですけれども、まあ、スポーツでもあの肩の力を抜いて、ゴルフでも野球でもあの力を抜けとよく言います。バットも力を抜いて振れとか、まあ、そういうことでここにある6膜のところの下の溝落ちを空にしてやると、溝落ちは非常に急所でありますので、そこのところの力をまず抜いてやることによって力を溜め込むことができるというふうに言われております。で、あと直腸ですね、肛門を締めると直腸の周りには血管と神経が集中してきております。ですからそれをやることによってあの血液循環をですね、心臓だけに負担をかけないで血液の循環を良くするというふうなことを言われております。もう一つは神経が来ておりますので、自律神経をですねほぐしてやる効果もある、まあ、よくストレスがあるとか、最近ではうつ病の方がまあ会社でも多くなってくるということをよく言います。まあ、自律神経の失調症からそういうふうになってくるんだろうと思うんですが、そういったことも防ぐことができるというふうに言われておりますので、社内で話しているわけであります。で、あの効用としてはあの血液の循環が良くなって、良好に健康が維持できるとか、痩せてる人は肉付きが良くなって、肥満の人は程よくな体型になると、で消化機能が良好になる。で、この消化機能ですけども、女性の中で胃下垂の方がおられた、胃下垂もそれをやってるうちに治ったんだということをよく聞いております。から体の各細胞と毛細血管の血液との間に発生するガス交換というのが良くなって、まあ、子どもさんがよくやればその受験勉強にも楽になるという、まあ頭脳明晰でなことを自覚できるようになる。これは平常心が常に保てるというふうに言われております。したがって立つときとかですね、あるいは乗り物に乗るときとか、まあ、常にもうしょっちゅうクンバハカ体制を取れるようになるように努力することが大事だと思います。歩くときにもできます。歩くときも一歩一歩親指を土を踏み込むときにグッと締めるとか、から執務中で椅子に座っているときもできますし、作業中だとか重いものを持つときもクンバハカやると、まあ、腰の負担も軽くて済むというふうになるんだろうなることというふうに思います。で、先ほど言いましたように、あとはあの肉体的にはそうですけれども、心を積極化するということの中のマイナスを入れないということも一つの積極化のためのポイントであります。それからこれがクンバハカの一つ目、そして陽動法というのがあるんですが、これはあの正座をしていてもいいですし、あるいはあぐらを組んでてもいいですし、こうやって椅子に皆さん座っておられますけれども、椅子に座った状態でもできます。で、その座った状態で頭がですね、あの糸でずっとピンと天に引っ張られているようなイメージをして、背筋を伸ばしてですね、で、のの字にこうへそが回すわけです。で、まあ、へそをこう水平に回しながら同時に先ほどのクンバハカをやるということをやるのが陽動法と言われています。ちょっと皆さん、ちょっと椅子深く座らないでですね、 椅子の先の方に座ってみてください。見ていただきたいと思います。ちょっと椅子を持ってきたいと思います。せっかくですから、恥ずかしいさを除いて。で、背筋を伸ばす状態で、こう、へそを、まあ、整えてくれるんですけど、まあ、最初は難しいことだと思いますが、しないと散歩の効果はないとよく言われますように、まあ、10分以上毎日やるように、毎日朝晩寝る前と寝た後、起きた後やるように心がけて今やっております。でこれはどういうことがいいかというと、やっぱりその回すことによって、背骨の周りに交感神経と副交感神経が通っておりますが、これをほぐしてやるということも、自律神経を成長するということもあります。そして、まあ、日頃皆さん姿勢がいい、よく仕事をされておられるかと思うんですが、私の場合時々かがんでパソコンを打ったりとか、斜めに向いてパソコンを打ったりとかよくしております。まあ、そうするとですね、五臓六腑、例えば腎臓が本当はこの位置にいなきゃいけないんだけど、回っているとこっちに 出てしまったままで、でまた戻してやって、またこうやってやってると、もう腎臓が自分の正常な位置に戻ることを忘れてしまって、別なところにいると、そうすると、まあ腎臓疾患になるということもあったりもするんでしょうけれども、それを陽動法をすることによって、そのあるべきところに五臓六腑が戻ると、同時に五臓六腑を吊り下げている糸があるんですけども、この糸のこりでやはり臓器の活発化というものが滞ってしまうということで、こういったことをほぐすということの効用で、この陽動法というのは聞いております。同時に、私3ヶ月ぐらいやるとベルトが1個穴を縮まりました。でさらに進めていくと、結果的には2つぐらい進んだわけです。まあ、体型を先ほど座って見てもらいましたように、それとまだ夜遅くまで飲んだり食べたりしておりますけれども、この体型が維持できているのはこの陽動法のおかげかなと、まあ、それに頼っちゃえばまた良くないんでありますけれども、まあ、そういったことかなというふうに思っております。それから3つ目がですね、安定打坐ということで、ですね、陽動法は養うことで、陽動法で、あと今から言いますのが安定打坐と、安定と安打坐と、これ以上書いて安定座ということがあります。これよく座禅、禅寺に行っても虫になれということでよく座禅を組んでおりますけれども、先ほどの誰でしたっけ、鶴見の石川祖道の館長もですね、この中村天風に指示したのは、自分も座禅を組んで虫になれということをよく言ってきたけれども、天風に言われた安定打坐というかやり方をしてみるとすぐ虫になれて非常に良かったということで、その総持寺の館長も弟子になったというふうに言われております。まあ、それをこれからやるんですけれども、我々今日帰られると皆さん多分風呂に入って肉体の筋肉のこりや等をほぐされて気持ち良かったなということで 寝られるんだろうなと思います。ただそれだけでは、先ほど命は肉体と心を統合しなきゃいけないというふうに言いましたけれども、それだけでは足りません。もう一つは心をやっぱりほぐしてやることをしなきゃいけない。ですから体は風呂でほぐしてるんですけれども、今から言う安定打坐という無心の時間を作ることによって、今日一日忙しかった、あるいはストレスがあったということを、心はあっち向いたりこっち向いたり、悔しいとか辛いなとかいろんなことを思ってですね、心は傷んでるわけです。その傷んでるのを少しでも無心になることにさせる時間を作ることによって、それが白紙になって、まあ明日からまた頑張るぞということが心は動くそうであります。したがって、まあよく無心になれというのは言われて、 まあ、禅の和尚さんもやったりとかいうのはやってたわけですが、それを今から言うのがですね、実は私は家ではブザーを使ったりもしてるんですが、会社には実はこれちょっとアメリカに行った時にですね、あのこれ家に入る時のベルがこうあります。これを使ってやってるんですね。でなぜかと、何をするかということなんですが、あの虫になるためにですね、ブザー、この鐘を聞いてみてください。あの目をつむっていいですから聞いて、この音が聞こえなくなるまでずっとこの音に集中してください。でこれに集中してスーッと聞こえなくなってですね、なった状態で何か聞こえるぞと、ここに一心を集中することによって、心があっち行ったりこっち行ったりしないで、何とか何か聞こえるぞなというふうに思うようになってくるんです。でその時に、心がけていますのは、つむった目をですね、この眉間の方にこう目が当たるようにですね、よくこのチャクラがこうありますけれども、ここに意識を集中する目でここを見ているようなイメージをしながら、音がここから入ってくるというふうにすると、一層集中して聞けて、なおかつ心がですね、明日何しようか、今日は何しようかしたかとかいうことを、あの時悔しいなと思わないで、この音だけに集中して何も考えない状態が瞬間できてきます。これを5秒でも10秒でも長い瞬間を持つことによって、心が無心な状態を作ると、疲れた心がですね、風呂に入った状態のようにほぐしてやることでよって、肉体と心が整って明日の朝を迎えられるというふうな状態になるということで、この安定打坐、まあ、この3つを今、極力やろうということで今続けておる次第であります。もう一回やってみますといいですか。今までちょっと言葉で言いましたので、ちょっと目をつむって眉間にこう意識するような感じにするとよろしいかと思います。でそういうことを何度かやってるとですね、あの耳のところにですね、なんかピーンと、なんていうんですかね、なんか音がするようになってきます。その瞬間がもう、あの何も聞こえてない無意識な状態になっているとよく言われております。まあこういったものじゃなくても、家にあの仏壇があれば仏壇のチーンと鳴らすのがありますので、あれでも十分あのこれの置き換えで使うことができます。ですからぜひですね、風呂に入ることもするんだったら、心を安らかにするこの安定打坐というのを合わせてセットでですね、やってみると、そのことは非常に自分の性能を良くしてですね、なると思います。でこれはですね、どういうことがあるかというと、まあ、私も会社で会議をやってなかなか紛糾して私の意思が出せない瞬間が多々あるんですね。そういった時にですね、自分であえてふっと切ってですね、この金を使うことをしないでですね、みんなの前にいますから、会議中は何を考えてるなという瞬間が社員は思ってるかもしれませんけど、その間に無心になってですね、そこでふっと決めた右か左かと、そこで右だと出たら右だと、もうこれで間違いないんだというふうにしてですね、もう最後はそっちに行くんだという、自分でこれで決めたんだから、もう絶対間違いないというふうなことをしながら実はやってます。そういう意味でですね、こういう無心になった状態っていうのは、本当に心の中の心の声というので、あっちに住んだということがよく出るというふうに言われています。ですから、いくら悩んでも出ないときというのは、悩んでも出るものと出ないものがありますから、どう、まあ、あとは意思をどう出すかということだと思います。よく言われてますので、そういった中でいろんなことを思い出したりですね、あの時あれをしなきゃとか、この時をしなきゃいけない、いろんなアイデアが出てきてまいります。まあ、そういう意味でこの心をほぐしてやることによってですね、いくつか自分にとって仕事の上でも、お客さんに会う上でも、事前にこうあれもしなきゃこれもしなきゃというよりも、こういった瞬間に思い出して、あれもこれもと言って考えていた方が、そういう場に遭遇した時に結果的には良かったなということが多々起きるようになりました。まあ、そういう意味でこの訓波墓養生養道法と安定打坐というのをお伝えをしたいというふうに思います。でもう一点がですね、訓波墓でですね、マイナスの要素を切るんだと いうことを言いましたけれども、じゃあ今入ってるマイナス、潜在意識に入ってるマイナスの要素をどうすれば外に出るんだということになってくるわけです。じゃあそれをどうするのかというのをこれからちょっとお話をしたいというふうに思います。要素の公開法というふうに言っております。でこれは実はですね、例えば意識としますと、まあ、耳から入ったもの、目から入ったもの、体から入ったもの、この潜在意識を通してこの潜在意識の中にマイナス要素が溜まってきているわけです。例えばあの時に食べて食当たりしたから今度食べたらまた体調子悪くなるぞとだとかですね、ああいう失敗したからまた失敗するんじゃないかなというふうな、もういろんな体験のですね、マイナスな体験の要素がいっぱい潜在意識に溜まっているわけです。これをいかにそのプラスに変えてやるかということによって、自分が本当にその前向きで活発な人間になることができるという方法をこれからやります。こっちはこっちはまあ寝てるぞ。で、まあ、この時に、交感神経は起きてる時活発に動いて、交感神経は寝るとこっちが動いてくるわけですね。交感神経が動いてくる。で、関連要素の公開っていうのは寝る瞬間をどうするかということと起きた時にどうするかというのがあってですね。で、命令暗示法というのがありまして、鏡に向かって自分の眉間に対してですね、私はこうなりたいということを自分に言い聞かせて、でまず寝るわけです。それで寝る瞬間は今度は連想暗示法ということで、楽しかったこと、悔しいこと一切言わない、楽しかったことをもう思いながら目の上に浮かぶように、あるいは楽しかった音楽だとか好きな音楽だとかいう音楽をイメージしながら入って寝りに入っていくわけです。で、命令暗示法の中には例えばお子さんのお持ちの方でその夜尿症といいますかね、方がお子さんがおられたとすると、それを治すのにどうするかというのもこれは一ついい方がありまして、寝るときに眉間に向かっておしっこがしたくなったら必ず目が覚めると、お前はおしっこがしたくなったら必ず目が覚めると言って鏡に向かって鏡の向かいに向かって言わせて、で床に入らせて、で起きたらおしっこがしたくなったら目が覚めたというふうに今度は断定、表示をしてやるわけです。断定暗示、命令暗示をまあ、例えば国語算数が苦手な子がいたらですね、お前は算数が好きになると言って鏡に向かった眉間に言わせて、起きたら算数が好きになったと、私は算数が好きになったということを毎日毎日繰り返してやるということで、きっとその子は、算数が好きになったり国語が好きになったりということ、苦手なものを例えば直したいというときにはそういうふうなことでの命令暗示法と断定暗示法をしながら、で寝るときは楽しいことを思って寝なさい。そうすると 潜在意識にあるものがですね、どんどんどんどん入れ替わってくると。例えばよく実験でもやるんですけれども、例えばこういう紙コップにですね、水を入れてインクを入れた状態で青い水が入っていた状態をイメージしてもらって、ここに上からですね、ポタポタポタポタ水を落としていくと、まあ、一晩開けてるとこの中の水が白くなっていると、まあ、そういう物理的な実験することで、実はこの先ほどの潜在意識の中がマイナスなバッテンばっかりあったのが、一日一日ポタポタプラスのことを入れることによって一個一個マイナスのものが出ていくと、心の中に全部入りきりませんので、まあ、そういうことで心の中が積極化になってくるというふうに言われております。そういう関連要素の公開法ということを、まあ、寝る間際に、これで暗示をやって、でここあ布団に入ったら楽しいことを思いって寝なさい、でそれも寝て起きたら、先ほど言った、まあ、算数が不正になったというふうなことの断定暗示をかけてやらせるということによって、まあ、お子さんにも自分自身にも何か勝ちたいと、何かをやり遂げたいという目標があったときには、そうすることによって、かなり実現レベルが良くなって、心が積極的になってくるというふうに言われております。であと、まあ、いくつか今度は積極的な精神の養成法だとかいうこといくつかあるんですけど、まあ、よく昔から日本では言霊というふうに、言葉は本当に魂を送るんだとよく言われております。まあ、宇野千代さんも天風さんの弟子であってですね、バナハンが書いた後はもう一切小説も書けなくなって、弟子として入ったそうですけれども、まあ宇野千代さんが麻雀が好きで麻雀しているときに、麻雀の仲間のある方が今日暑いわねと言ったら、宇野千代さんはあなた暑いわねと言って、みんな涼しくなるのと、みんなに暑いわねって言って暑いことを忘れていたのに思い出させてしまったじゃないかというふうにですね、暑いわねじゃなくて、暑くても気持ちがいいわとかいうふうなことを言うんだと、言葉というのは積極的な言葉のみしか言わないというふうに自分を決めつけなさいと、必ずできるんだというふうな言葉というのは非常に大事にしなさいということも、まあ、中村天風は当時から言っておりました。まあ、したがって先ほどの病気を治したというのも、きっとその2年弱の間に自分を積極的にして病気を忘れることをできるようになって、で安定だというんで、自分を空にすることを自分が体得して、結核を治して帰ってきたというふうなことだと思います。であとはこういうふうなことを積極的になるということは、今度は会社でもチームのリーダー、スポーツのリーダーでも、第1回目の武富監督がおっしゃったようにですね、監督自身がダメだなと思った瞬間、選手がもう走れなくなるんだというふうなことを言われたのが 3回前にありました。それほどリーダーというのがですね、リーダー自身がダメだなと思った瞬間、会社の経営もあるいは部 のやり方もあるいはお客様にも伝播するんだろうなというふうに思います。まあ、これは山中勘といって、東武百貨店 の社長がおられましたけれども、この方はに言われた言葉が、やっぱり天風に教えられたことは、積極的精神態度を持つことが重要だと。リーダーが変わると常に部下にリーダーの精神状態が伝わります。したがってリーダーは積極的態度を、精神態度を持っていなければリーダーシップが発揮できませんというふうなことを言っております。で、その集団がダメになるのは、リーダーの心構えがいかようかということで全てが変わると。そのグループとそのグループによって生活している人たちの幸福を左右するんだと。非常にリーダーというのは責任が重いんだというふうなことを山中勘元社長はおっしゃって、積極的精神態度を身につけることを天風から教わってよかったというふうなこともおっしゃっているようです。ですから、まあ、ぜひ今日お話、まあ、拙い私まだ若輩ではありますけれども、この8年間体得してやってみてよかったというのが、まあ、今日お話した内容とでございます。ぜひ明日からでもいいですから、実行されると違う何かを自分に見つけられるんだろうなというふうに思います。以上で、お話を終わらせていただきたいです。どうもご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ただいまのお話の中で、大壇様が普段心がけていらっしゃる、まあ、その心身を健康に保つ秘訣というのをこうたくさんご披露いただいたような気がいたします。 あのお話の中で生活習慣ですとか、まあ、言葉ですとか、あのちょっとしたことでこう気をつければ生活が随分変わるヒントを私たちは得ることができたのではないかと思います。今一度オーダン様に盛大な拍手をよろしくお願いいたします。もしよろしければご質問とかをお受けしてもよろしいでしょうか、皆様。何か会場の方でございましたら、あ、はい、ではそちらのマイクもありますのでお待ちくださいませ。
臓器移植に対して賛成ですか反対ですか。
難しいですけど、ドナーになられる方がちゃんと適正な手当て手続きをされておられたドナーであるならばいいのかなと思います。個人的にはですね、
法律的に関与するような状態があるようですけど、それはいかがですか。
はい、
法律的にね、国がいいとか悪いとかその話し合いをするようなことを言ってるでしょ。そういう見識者が何かが寄ってたかってですね、法律家裁判所のような子も一緒になって何か決めたいっていうようなことを言われてるようですけど、そういうことはどうお考えですかね。
ですね、倫理観ですとか法律というのはその時代時代、まあ、倫理も倫理観というのも時代とか置かれた環境ですとかさまざまなことによって倫理っていうのは変わってくると思うんですね。で、法律にしてもその時代との進歩と進化によって変わるべきものもあるんだろうなというふうな理解の上に立つと、どういう結果になるかというのは我々の理解とどういう倫理観を持っていくかということが占めてくるんだろうなということで、ちょっと会にはなりませんけどこの辺でご容赦ください、
はい、ありがとうございました。それでは他の方でございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では以上で2部の方も終わりとさせていただきます。で、今一度もう一度盛大な拍手よろしくお願いいたします。本日は第3回岡山適塾に多数のご来場ありがとうございました。他人の話に耳を傾け岡山を熱く語るという適塾の理念、今後も継続してまいりたいと思います。なお重ねてお知らせいたしますが、次回第4回より開催時間が30分変更になります。現行の6時スタートより6時半スタートになりますので、ご来場の際はお気をつけくださいませ。なお次回4月26日火曜日は午後6時半より当サンタホールで株式会社一楽会長ミスターサワラこと赤木啓司氏を講師にお迎えしてご講演いただく予定でございます。次回も多数お誘い合わせの上ご来場よろしくお願いいたします。本日はどうも最後までご清聴ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。